今回私が質問しようという点は、まあ、大きく1点、商店街の空き店舗の現状についてというところを質問させていただきたいと思っております。6月の議会でもですね、地方創生の町人仕事の関連で、創業支援について質問をさせていただきました。7月中に創業支援計画を申請されるというお答えをいただき、まず、商工業者がですね、働くための、新規で働くための創業支援を、バックアップしていくというところをまず6月に、お答えをいただきました。今回の一般質問におきましては、それにまた関連しまして今回は、空き店舗、商店街にある空き店舗を今後どのようにバックアップしていくかという点を質問させていただきたいと思っております。国が6月に、閣議決定した町人仕事創生基本方針2015でも町のにぎわいづくり推進が地方創生の基本方針の中に盛り込まれております。その具体的な取り組み例として官民連携によるエリア開発、空き店舗等の利活用、まちづくり人材育成、小規模修復型のエリア整備手法の促進、新規出店者の創業支援を含む商業・サービス業の新陳代謝促進などの項目が明記されています。先ほども申しましたが6月の議会において新規出店者の創業支援を含む商業・サービス業の新陳代謝促進ということにおきましては市長からのお答えをいただいて早速、取り組んでいただいた経緯がございます。この中で、空き店舗等の利活用という点でまず、国の中小企業庁が平成25年度3月に公表した商店街実態調査報告書では全国の商店街における空き店舗数は平均 6.0 点、空き店舗率としては 14.62%、 平成15年度以降から空き店舗は増加傾向にあるというところでございます。こういう点からおきまして壱岐市の、まあ、4つ町がございましてそこに、まあ、主な商店街が、あるわけでございますがその空き店舗の状況推移等は壱岐市としてはどのように把握をされているのかまず1点で2点目に、この中の商店主の廃業または退店の状況やこの廃業退店理由はどのように分析しておられるのか3点目に壱岐市独自で商店街の景況調査を実施はしているのかまたはしてはどうかという点をこの3つをまずお聞きしたいと思っております。市長のご見解をお願いします。
赤井議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
一番、赤木高久議員のご質問にお答えいたします。壱岐市4町において商店街の空き店舗状況推移は把握しているのかというご質問でございます。把握していました商店街の空き店舗状況等につきましては、長崎県商工金融課におきまして3年ごとに商店街基礎調査が実施されております。壱岐市では前下る町商店組合新道商工振興会先下る町商店組合本町商店組合勝本町商店会芦部浦商業組合石田町商店連盟の7つの商店街が調査対象となっておりまして平成27年6月1日現在7つの商店街に409店舗ございます。そのうち60店舗が空き店舗となっております。平成24年の調査では54店舗が空き店舗でございましたから3年間で6店舗が新たに 空き店舗となっている状況でございます。先ほどの6店舗で 14.何%という数字が、どういう計算か分かりませんけれども、この409店舗、単純に60店舗を409店舗で除してみますと 14.67% となりますので、これが空き店舗率というのかなとは思いますが、409店舗中の60店舗の空き家は 14.67% でございます。次に、商店主の廃業状況や廃業理由はどう分析しているかということでございます。壱岐商工会会員数は平成27年4月1日現在954名となっております。商工会会員のうち平成26年度に廃業された会員は21件、平成27年、7年度6月末までに廃業された会員が5件となっております。廃業の理由といたしましては、事業主の死亡によるものが7件、事業主の病気によるものが1件、事業主の高齢及び後継者不在によるものが13件、経営不振によるものが4件、会社解散によるものが2件となっております。この結果から見ますと、直接的には事業者の高齢化や後継者不足ということが課題となっていると考えておりますけれども、背景としてはやはり経営不振が根底にあると考えておるところでございます。次に、壱岐市独自で商店街の景況調査を実施してはどうかということでございます。これについてはその目的が何であるか後ほどお知らせ願いたいと思っておりますが、市独自の景況調査とのことでございますが、市街調査となりますと対象事業者数は1264社となります。また市独自で景況調査を実施する場合、景況調査の結果を取りまとめ内容判断吟味するためには専門的な知識を持った人員の対応も必要となると考えますので、なりますが、現在市にはそのような人材がおりませんので、もしこの景況調査をするということになりますと、やはり、独自調査はする独自調査を自らできませんので委託をすることになるかと思っております。一方、既存の景況調査といたしましては、全国商工会連合会で実施されております中小企業景況調査がございます。年4回県内12商工会から各15事業者計180事業者を選定して実施されております。壱岐市商工会でも市内の製造業者124社中4社、建設事業者193社中2社、小売業者475社中4社、サービス業者472社中5社の計15事業者を選定し、本調査を実施しているところでございます。本調査によりまして、長崎県全体の景気動向を把握することが可能になります。市といたしましては、この調査を活用して景気動向の把握に努めております。
以上。
はい、赤木隆久議員。
はい、まず、いくつか、また再質問していきたいと思っておりますが、まず1点目の、空き店舗状況に関しましては、数字上は、私の、当初言いました数字というのは全国の、平均値でございまして、その全国の平均値が空き店舗率が 14.62% というところで、壱岐市の場合においては 14.67% というところであれば全国平均の数値が出ているのではないかなというところを確認しました。で、2番目の自主的、廃業の状況というのも、これは実は高齢化などの、理由がというところでございますが、この理由に関しましても、商店街実態調査報告書というのが、データがございますが、 こちらの、ですね、全国のデータとほぼ同じで高齢者もしくは後継者がいないというところの理由は、壱岐市も同様だというふうに思われます。で3つ目の、まあ、景況調査に関しましては、まあ、市長からの、まあ、反問権と取られてよろしいかと思いますが、まあ、どのようなことをすればよいかということをお聞きになられましたが、私からすると、まずこういう調査を、現時点では壱岐市独自でやっていないにもかかわらず、今後の総合戦略にこの商工業者の、まあ、取り組みというのをどのように入れていくのかというのが逆に質問したくなると、こういうデータがないにもかかわらず、今後どのように総合戦略を考えていくのかというのを、また質問したいと思っておるところがまず1点ございます。で空き店舗が、まあ、このように、どれだけあるか、そして、どのような、理由で、廃業されているのかと、そういうところを踏まえた上で、やはり今後壱岐市の町、各町にある町がどのように、まあ、さびれていってしまうのかというのは、まあ、データでいうと、推移、どんどん下がっていっているのは分かっておられるというところを私はそういうふうに感じておりますが、まずじゃあ町づくりって町ってじゃあ何のためにあるのかというところが、一つちょっと私の調べたところによると、全国商店街、振興組合の連合会というところが、町づくりとはというところで、書類を出している、データがありますので ちょっと呼びたいと思います。町づくりという言葉は平成10年度頃から使われ始めたと言われていますと。まちづくりは過去はハード主体のまちづくりでしたと。現代の商業の視点からまちづくりの議論は以前からありましたが、商業の視点からまちづくりの議論はやや出遅れたものの以前からありましたと。商業は地域のコミュニティの担い手であり地域文化の担い手であるという考えに立って地域活性化の主役として商店街がある、あるいは商業活動を位置づけて豊かで快適な地域づくりを目指そうというものだというところが町づくりの定義だと。で、中心市街地は商業はもとより経済の活動、社会活動など機能的活動が行われている場所であり、さらに居住場所であり、文化や伝統が息づく場所でもありますと。そこでは生き生きとしたにぎわいがあり生活に必要なさまざまなサービスや情報が提供され豊かで充実した生活の実現に必要なすべてが揃う場所というところが、町づくりとはというところになっております。こういう点を考えるとやっぱり壱岐市の中においても町商店街というのは大切な財産であり必要なものだというところは私は思います。ましてや当該から来られた方に対しても商店街や街っていうのは観光の観点からすると壱岐の元気度、まあ、バロメーターの一つではあると思います。これは一次産業も同じくですが農業漁業が盛んであるとかあとは商工業が盛んであるというのは、観光の点でも、当該から来られたお客さんがあなんて元気な街なんだという点で壱岐市を見られるというところがあると思います。そういう点でまず、まあ、このように空き店舗がどんどん増えていっている中でやはり行政としては何か手を打たなければいけないのではないかなと思っております。今はデータとして、市長からいろんなお話を伺いましたが今後このやはりデータを生かしてどのような街にしていくかでその街づくり元気な街をまた復活させるためには行政としてはどのような手立てをしていくべきかというところはぜひ考えていただきたいなと思っております。その中で私が一つ提案したいと思うのは現在の既存の商店主らに対しての商業振興や地域活性化の観点で改装費の補助や家賃補助などの支援を行うことを検討してはいかがかなというところともう一点は空き店舗を活用して新たに出店する店主に対しての家賃や改修費や広告宣伝費などの補助制度を設立して新たに6月に私が質問した創業支援の支援という部分ではあるわけですのでこの取り組みを空き店舗を使ってどうですかっていう提案をできるために 今言いましたが家賃や改修費や広告宣伝費の補助制度というのを設けてはどうかなと。そうすることによってこの町人仕事創生基本方針の中の一つに、組み込まれている町のにぎわいづくりの促進という点では壱岐市は、壱岐市独自の取り組みになるのではないかというふうに思われますので、この今私が言いました、もう一度言いますが、既存の店主らに対しての商業支援や地域活性化の観点で改装費の補助、家賃補助などを支援を行ってはどうか、空き店舗を活用して新たに出店する店主に対して家賃、改修費、広告宣伝費の補助を行ってはどうかという点の、アイデアというか、提案したいと思いますが、市長の思いをちょっとお聞かせ願いたいと思います。
はい、白川市長。
赤井議員の再質問にお答えしますが、私は一般質問で的確な答えをするためにはですね、今おっしゃられたようなことはですね、通告書に書いていただきたいと思っております。こういう判断はですね、今言われてパッと答えができるものではないと私は思っているわけです。ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと思っております。まずその前に壱岐は商店調査ですね、景況調査、確かにおっしゃるように壱岐の景況調査を景況度を把握するのは必要だと思っております。しかしながら今考えますときにやはり当面はですね、県の壱岐だけが特殊なですね、商店街の状況ではないと思うんです。ですから長崎県下の景況調査、これをやはり重視いたしまして、それに壱岐の商店街の特殊性、若干ございましょうから、そういったものを加味してやるという方向で進みたいと思っております。ご存じのように今商業は非常に厳しい立場にあります。従いまして、ご存じのように景気不良のために商工業の振興策といたしまして、島特通貨、プレミアム商品券の発行事業、各種イベントに対する補助、創業支援の融資制度の創設、創業支援契約の策定等を実施しているところでございます。今後も景気の動向に注意を払いながら地域経済の活性化を図るとともに、地域の皆様からも町人仕事創生について提案をいただきながら商工業の振興施策の充実に努めてまいりたいと思います。それからご質問でございますからお答えをいたしますけれども、補助事業というのは私は2つ考えがあると思っております。一つはやはり活性化に対する誘導的な補助、これは当然市が政策としてですね、やらなきゃいけない。それは例えば企業維持であったり、今、地域力創造事業、地域力支援事業やっております。これはやはり地域に活力をもたらす、そういったことで、市が政策として行っておるわけでございます。もう一つはやはり、当然、個人ですべきだと。しかし、そうではなくて、全くの私事には補助できませんけれども、指摘要素は強いけれども、そのことが全体として、市の活性化につながる、地域の活性化につながる。しかし自力だけではできない。ですから補助を お願いできないかという、この2つの考えがあると思っております。今おっしゃいました2つはその両方にあると思っております。最初おっしゃいました、既存の商店主らに対して、商業振興地域活性化での点で、補助ができないか、これについてはですね、やはり、それが、私はこれは否定も肯定もしないわけでございますけれども、先ほど申しましたように、こういうことをしたいんだと、だから補助をお願いできないかという部類に入ると思っているわけです。ですから一つそれはやっぱり自主的なですね、積極的な活動の中で、そういう要望が出てくれば考えられると思っておるところであります。それから 空き店舗の活用して新たにその出店する方にということは、これはやっぱり1点目の政策誘導になりますのでですね、考えられないことないし、担当課にですね、研究をされたいと思っております。でいずれにしましてもですね、ぜひ前もってお願いしたいと思っています。
議長。
はい、赤井議員。
はい、今市長から前もってというお答えが ありましたので、その点に一言、申したいというところではございますが、市長の、考える中にですね、ぜひこの空き店舗っていうのは本当にもう全国的な問題なんですよね。それを、通告してない私も悪いんですが、ぜひ市長の頭の中にこういう展開をしたいというのはぜひ根本的に入っててほしいなというのが私の希望であります。通告をしてない私も問題点はございますが、この現状、商店街を見ていただければ空き店舗だらけだと。でその中でやっぱり市が取り組むべきことというのはあるんじゃないかというのは、市長含め担当課の皆さんもぜひ考えていただきたいなと思っておりますし、じゃあ他のところの事例というのはないのかというところですが、鹿児島県一生懸命頑張っております。霧島市には空き店舗、等のストックバンク設置の要項とか、鹿児島市も、家賃補助があります、霧島ですけど、霧島におきましては家賃補助がありますって大きく謳ったホームページもありますし、鹿児島も、街中、空き店舗活用事業というのもあります。これはよく調べるとですね、調べないでもですね、空き店舗全国の取り組みっていうのを、検索するとですね、いっぱいあります。で、やってないだけです、壱岐市は。で、6月の議会でも話しましたが、まず創業支援も、取り組む計画も、ほとんどできてない状況で、この商工業者はじゃあどうするのかと、市長がおっしゃるように自主的に頑張ってほしいというのは分かりますが、先ほどの、データの結果でも高齢化したりとか、いわゆる、もう自主的に厳しい状況にもなっていると。ただ何か手助けをしてあげるところというのは必要じゃないかというところは、ぜひ執行部側も考えていただきたいなと思っておりますし、市長が先ほど島特通貨プレミアム商品券で、いわゆる商工業の活性化をしてますよということをおっしゃりました。確かに、そういうふうにやってくれてるんだなと私もずっと思っておりましたが、よく考えると買う店がなくなればこれもただの紙になるんだなというところですよね。まずお店をきちんと、お店があることによって島特通貨なりプレミアム商品券というのは生きてくる効果であって、お店がなくなれば本当にただの紙切れになってしまうという点では、どこに手を打つか、どこに手助けをするかというのは、まずその、今回私が言ってます空き店舗というのは社会現象でもありますし、その空き店舗をどうにか生かす方法はないかと。そしてなおかつ、じゃあ空き店舗プラスの既存店も高齢化したりとか後継者不足だったりする、その中にじゃあどのようにしてあげることによって、ちょっと高齢者人でも続けようと思うのか、そしてはましては、都会に出た子どもたちに対してこういう補助があって壱岐市は助けてくれるから、もうちょっと頑張って商売を続けてみんねという言葉につながるのか、そういうところはぜひ、壱岐市としてしっかり考えていっていただきたいなと思っております。一次産業にも、手厚い補助があり、そしてできれば商工業者にもこのような、具体的に、自主的にも一生懸命頑張ってありますけれども、そこに手助けをしてあげることが大切じゃないかなと思っております。もう一点、ちょっと鹿児島 の薩摩川内市というところに事例がありますが、これは薩摩川内市の中心市街地にチャレンジシップリブインプラスというのがオープンしました。2015年の6月です。6月ですね。市が薩摩川内市が中心市街地を活性化しようとして、企業や市民に貸し出す多目的スペースやイベントができる会場にできる、施設をオープンしましたと。1日あたりの利用料は3000円で最長1ヶ月借りられる。期間限定のショップやイベント会場を展示会場等に利用されているというのがあります。この目的はの可能性は中心市街地の活性化とそれだけではなく、今後のビジネス展開の拠点としての期待もあると思われるというのが一つ事例としてあります。このように まあ、そうですね、自治体は一次産業以外にも商工業のテコ入れというのをやはり今回の、町人仕事創生基本方針の中でも組み込まれているようにそこに手をつけなければいけないというのははっきり分かっているわけですよね。だから壱岐市にも早く手を打ってほしいということで前回の6月の一般質問では創業支援、今回はその店舗の活用ということで提案させていただいております。その中においてじゃあ壱岐市はどうしてほしいかというと、今さっきの薩摩川内市の事例ではないですが、壱岐市の商店街にある空き店舗を本例のように壱岐市が借り上げて回収を行ってお試し出店として期間限定の貸し出しをするとか、ましてはその空き店舗を子育てサロン、育児応援施設や高齢者のサロン、高齢者の応援施設など商業目的以外の施設で活用を促すような事業展開とか補助制度というのも考えてどうかなと思っております。私は初めての一般質問の時に空き店舗を観光案内所にしてどうかという提案をさせていただきましたが、まあ、経験不足上、見事に、却下されまして、その後に私も、提案することができずに、悔しい思いをしましたが、改めて思えばこういう空き店舗などを観光案内所とか、まあ、パンフレットを置いたりとか、その時の答弁はセキュリティ上の問題という点が、お答えでありましたが、そういうのもその地域に任せてですね、ぜひ地域の活性化の一つに、そこに観光の人が来る、訪れる。で、観光案内所は、今の既存の観光案内所はどうしても5時に閉まって、5時以降に観光の人がさまようときにですね、その商店街にね、観光案内所があれば、夜遅くまでとは言いませんが、ある一定の時間までは観光の人もいろんな案内、域のことについて聞ける施設としてもなり得ますので、このように、ぜひ、空き店舗をマイナスではなくてプラスのイメージで、そういうところに行政としては手を加えて手を差し伸べて、でその地域を活性化していっていただきたいと思っているところを通告書なしで提案したいと思いますが、市長のご見解をお願いします。
はい、白川市長。
赤井議員が私に商業のことを考えてくれということでありましたけれども、常に考えておりますから急な質問でもご返事ができております。ぜひ私がですね、商業のことをもう考えている、いつも考えているんだということはご理解いただきたいと思っています。そして全体的に、商業のことにつきましてもそうですが、市は早く手を打てということでございますけれども、今ですね、まさに町と仕事総合戦略にですね、そのことを謳い込んで壱岐市の活性化に向けて、進めておるということをぜひご理解いただきたいと思っています。そして、今日の質問の中の、空き店舗を壱岐市が借り上げて、回収をしてお試し出店として、貸し出し期間限定で貸し出したらどうかということでございます。これはやはり鹿児島県でしたか、
はい、
いいアイデアだと思いますですね。こういったことはやはり、お試し出店、そこに長くいてもらうということじゃなくて 3ヶ月とか半年とかいうことでですね、次から次にこの新しいチャレンジをする方がですね、そのお店をお借りになる、いいことだと思います。研究されたいと思っています。それから2つ目の子育てサロンとか育児応援サロンですか、高齢者サロンとかいうことのことについて、まあ、同じ開始をして事業展開や補助制度などということでございますけれどもですね、私は一つの特定の地域にですね、市がそういった事業の展開をするというのはですね、これはやっぱり市はあまねくですね、やっぱりやれる事業でないとダメだと思っております。しかしながらその地域が例えばそこに自分たちで子育てサロンを作ったよとか高齢者サロンを作ったよとかいうことでですね、民間の方が事業展開をさる、そういった ところについてはですね、まあ、補助はどうのかと思いますけれども、そういった店舗を貸し出すということはですね、もう十分に可能であるし、そのことがやはり地域の絆を深めることになるわけですから、大いに推奨したいと思っているところであります。それからその、最初の一般質問で、
観光案内施 観光案内
です。観光案内書、はい、ではセキュリティ云々と言ったことだということでございますけれども、今ですね、それは地域に任せる、まあ、その空き店舗の話なと一緒ですけれども、地域に任せる、僕は大賛成ですね。ぜひですね、赤木議員、中心になってですね、旗を振っていただいて、責任を持って、その地域のですね、そういった店舗をですね、やるからということぐらい、そのぐらい積極的にお願いしたいと思っております。賛成です。
議長。
はい、赤木議員。
はい。逆に後押ししていただいて、私も取り組まなければいけない課題が一つ増えたというところで、受け止まります。しっかり、何か、やるというよりか、パイプ役になって、で、行政と、ましては、商工会と、そういうところのパイプ役になって、ぜひいろんな提案をして、でそれをまた、このような場でご質問させていただくように、その時は、あらかじめ通告書を用意していきたいと思っております。で、先ほども、市長からのいろんな、はっきりしたことは担当課に任せるというようなお話もいただきながら、担当課にも私もしっかり出向いて、このようなアイデアを今後は、伝えていきたいと思っております。で、先ほども、いくつか、項目、言葉で出てましたが、この、PDCA サイクルというところですね、しっかり、P はプランと計画を立てて、D、Do は実施して、で、C でチェックして、で、A はアクションで改善して、この PDCA サイクルを、しっかり活かしてですね、今後はですね、この空き店舗に対しての、質問等は私もしっかり担当課にアドバイスしたいというところと、今後は総合戦略の一部に、必ずというか、こういう、空き店舗問題というのは社会現象にもございますので、これを早急にですね、計画していただいて、ぜひ実施していただきたいと思っております。そしてまたその中で、いろんな地域からの評価があって、それをまた改善して、で町の活性化、町づくりというところをしっかりですね、考えていただきたいと、市長はもうぜひ市長は考えているというお答えでしたので、でその考えをですね、また話に戻りますが、私もパイプ役となって地域からもしっかりですね、声を聞いて、でそれを市長に伝えて、で市長がまたそこに対して答えをいただけるような仕組みをしっかり作っていきたいと思っております。で、最後に、町っていうのはやはりその地域になくてはいけないものだと思っております。大型店舗が、何店舗か、出店して、で買い物をするっていう点ではその大型店舗で賄われているのかもしれません。しかしこの大型店舗が一生じゃあそこにいるのかというと、そうでもないと、いつか撤退するかもしれない。そうなった場合はやはり買い物する場所がなくなってしまうと、島民市民がすべて買い物する場所がないという点では困るところではあると思います。そうならないためにも、大型店舗はすでに出店していますので、そこに負けないためにも、各個の店舗がしっかりする、自主的に頑張ると、あとは自治体がしっかりサポートしてあげるという点だけは絶対、忘れてはいけないし、そこは私もしっかり、今後も、追求していかなければいけないところと思ってますので、ぜひ今後も、この空き店舗と既存店の、補助と助けるというところを今後、ぜひ市長も総合戦略の中に入れていただいて、この壱岐の島のですね、商店街をしっかり守っていくというところだけを、覚えていていただきたいなと思っております。最後に、市長にもう一言だけいただきたいと思っています。
はい、白川市長。
赤い議員のですね、やっぱり地域を思う気持ち、そして商店街を活性化させたいという気持ちはですね、もう十分伝わってまいりました。私もですね、ぜひそのような方向で進みたいと思っておりますが、やはりですね、天は自ら助けるものを助けでございます。やはりですね、自らがですね、計画を立ち上げて地元が盛り上がって、例を申し上げますと、これは語弊があるかもしれませんが、強羅には店舗の数たくさんあります。やはり、住民の方が一番望んでいらっしゃる大型店舗になぜ行くか、そこで全ての用事が済ませるからそこに行かれるわけですね。ですから強羅にはそういったことのできる個人の 店舗ですけれども、非常にたくさん集まった店舗の通りはございます。そういった中で、やはりそこに行けば、ほとんどの大型店と変わらないような品物調達ができる、そういうポテンシャルがございます。ですから、そこをですね、例えば雨に濡れなくて、そこで買い物できるよというふうなことでもですね、例えばですよ、地元から上がってきて、おい、みんなでやるじゃないかという、そういう熱気があればですね、私は十分に市としてですね、大きな助成ができると思っております。ただ、私がそのことをしませんかというとですね、必ず俺はやらんという方が必ず出てまいります。そうすると、いくら計画を行政がしてもですね、成功いたしません。ぜひですね、地元奮起をお願いしたいと思っている次第であります。
議長。
はい、赤木議員。
最後に私から、ですね、まあ、市長の今のお話の中で、やっぱ物を買うところが、まあ、お店だというところは、まあ、当たり前なんですけど、物を売るのが商店なんですけど、私も今さっきから言ってますが、観光の観点から考えるとか、その街づくりっていうのは、ただ物を売るだけじゃなくて、その地域の個性を出す場、まあ、さっきの街づくりの中にも言いましたが、伝統文化とか、その地域のカラーを出すのが商店街に、その意味もあるんですよね。だから、物を買うための商店としての補助をしてほしいっていうことを私は言った、そこにそう取られてはしょうがないんですが、先ほども言いました子育てサロンとか、高齢者サロンとか、観光案内所っていうのは、実は物を売るための店ではないと。そこに地域にコミュニティを生むためのものなんですよと。そういうところにぜひ補助をしていただきたいと。個々の商店にその商売するためには補助をしなさいよっていう、まあ、いくつか既存店に対しての家賃補助っていうのはそういう点が当たると思いますが、空き店舗を利用するっていうのは、そういう意味では私は言ったつもりではないので、ぜひそこの感覚をちょっと変えていただきたいなと。町が持つ意味っていうのは、今そういうふうに変わってるんだよということを市長、ぜひそこを勉強していただきたいなと思います。
はい、白川市長。
少し赤井議員と私の考えとこう、今話がずれておるようでございます。私が申し上げたいのはですね、商業の方を助けるということではなくてですね、いわゆるユーザー、クライアント、顧客のですね、顧客がどう思っているかですね、いわゆる消費者がどう思っているか、で消費者はやはり、便利がいいところに行く、そういうことですよと。ですから、そういうことをですね、ぜひ地元で考えていただいて、そういった中で先ほどからおっしゃるようなですね、いろんなサロンでありますとか、観光案内所でありますとか、当然そこにフォーカスされるわけです。ですから、この施設にうんぬんとかそうじゃなくてですね、私は申し上げているのは、やはり、消費者が足を運ぶような、そうしないと発展せんわけですから、まあ、そういったことをですね、ぜひお考えいただいて、そして地元が盛り上がっていただいて、でそうすることによって市は、その助成ができますよ、市の財政支出ができますよ、でそういうことを申し上げておりますので、で個々のことではなくてですね、全体として考えていただきたいと思っております。
議長いいですか。
はい、
はい、すいません、通告以外のことになってしまっているところはちょっと一つお詫び申し上げたいと思っておりますが、やはり私ちょっと考えが違うなと思っております。個々の商店をサポートしろとは私は、まあ、今さっきも言ったけど家賃補助は必要かっていうところで言いましたが、実はその空き店舗を利用してその地域のコミュニティを活性化するために自治体がそこに手を加えてほしいっていうのが言いたいんですが、そこがちょっとまだ、分かりにくいところであり、私も伝え方が悪いのかもしれませんが、まあ、町の中心部に空き店舗がありましたと。ここにじゃあお店を出す、一つはお店を出すために補助してはどうか、回収してはどうかっていうのをさっき提案しましたが、そうではなくて、ここが地域のコミュニティ、人が集まる場所にするために、公平的な存在であるために自治体が補助してはどうかと。そういうところを提案できれば、そういう考えはどうかということが私は言いたいんですが。
はい、白川市長。
そのことについては先ほどですね、可能だということをお答えしたと思っています。
わかりました。はい、赤議員、議長すいません。 まあ、分かりました。今の言葉を聞いて、まあ、あとは地域が自主的にどのようにするかと、あとは提案をしていくかというところが必要だというところを、まあ、理解しました。まあ、本当に、最後になりますが、ちょっと通告なしでこのような質問をして申し訳ないと思っております。今後はきちんと、通告書を、用意した上で、より深い議論になるように努力していきたいと思っております。私の今回の一般質問は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。